今日は6月の29日、明日で、6月が終わるということで、ちょうど1年の半分が終わったことになります。この半年の間、教会の暦はイエス様の生涯をずっと皆さんとご一緒にたどってまいりました。イエスの降誕、イエスの復活、そしてイエスが天に帰ってから、今度は聖霊が下った、こうした過程を御言葉を通して私たちはたどってまいりました。イエス様がいなくなった後、宣教は教会に託されています。ですから、これから始まる後半の半年、このことをよく教会の半年なんていうふうな言い方をしたりします。イエス様からバトンを受けて、教会は聖霊の力を追い風にして、これから宣教の働きを担っていくことになります。聖書の御言葉を聞きながら、私たちはこれからそんな半年を過ごしていくわけであります。イエス様がガリラヤをはじめ、いろんな各地でなさった神の国、神の愛を伝えるというこの宣教の働き、イエス様はそれを言葉だけではなくて、さまざまな奉仕の技、人々に仕えるという姿勢を示しながらなさったわけで、それが教会に託されているのでございます。今日の福音書の一節はこういうふうに始まっていました。イエスは天に上げられる時期が近づくと、エルサレムに向かう決意を固められた。エルサレムへ向かう決意を固めた。ここまで半年間礼拝を通して過ごしてきて、イエス様と共に信仰の旅路をしてきた私たちですから、この一節を聞けば、このイエスの決意がどういう決意であったかが見えてきますね。エルサレムへ向かうということは、十字架へと向かうという決意であります。十字架を胸に秘めて宣教の旅路をイエス様はなさったのであります。そして今彼らはガリラヤから少し北の方、サマリア地方にやってきました。サマリアの人たちと南側のユダの人たちとの関係なんですが、よくありませんでした。サマリア地方というのは、東の方からやってきた大国アッシリアという大きな国に滅ぼされたんですね。紀元前8世紀のことです。ですからだいぶ前なんですが、その結果アッシリア人がこのサマリア地方に入り込んできて、ユダヤ人としての血統が保たれなくなったんであります。そのことを理由に、その結果差別が生まれました。かつて日本ではよく聞いた言葉なんですが、今ではあまり使われなくなった表現に、混血という言葉がございますが、その言葉をあえて使わせていただいて、申し上げるならば、サマリア人は 混血の民族になったのであります。純血を重んじるユダ人からしてみると、この混血はあるまじきことでありました。そこからユダヤ人はサマリア人を見下げる、蔑視をする対象となっていったのであります。今日の聖書に出ておりましたけれども、サマリアの人たちがイエス一行がやってきたのを歓迎しなかったと書いてあります。そのためであります。ユダヤ人を見て彼らは嫌ったのであります。歓迎しなかったのはエルサレムを目指していたからだというふうに書いてありましたね。サマリア人にとっての聖地というのはゲリジム山という別の山にありました。エルサレムを聖地とするのはユダヤ人、南側の民族の人たちだったんですね。そのようにサマリアとは険悪な間柄でしたので、ユダヤ人である弟子たちの反応というのもとても辛辣でした。主よ、お望みならば天から火を降らせ彼らを焼き滅ぼしましょうか。平気でこんなことを言ったようです。イエス様がそれを望まなかったのは言うまでもありません。さて、イエスの覚悟、エルサレムへ向かうという覚悟、十字架を目指すという覚悟、覚悟というのは腹をくくるということであります。もう迷わない、こうと決めたら誰が何と言ってもてこでも動かない、これが覚悟でございます。イエス様のこの覚悟、固い決意というのは今日の福音書の言葉の中にもはっきりと現れておりまして、例えばですね、弟子になろうと思ってやってきた人に向かって言った一言、キツネには穴があり空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない、これなどはこの先待っている十字架を目指すイエスの孤独感と悲壮感がこもっています。またこんなことがありました。イエス様に従おうとした人がやってきて、あなたがおいでになるところだったら私はどこでも参ります。この人も俺はイエスの弟子になるんだということで腹をくくって覚悟を決めた人だったのですが、ただ彼はこう言いました。その前に父が亡くなったので葬儀をしていきたい、それを済ませてからお供いたします。でこう言ったのに対してイエス様は、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい、あなたは神の国を言い広めなさい、こういう言葉を返したのであります。またもう一人の人も弟子になる覚悟を決めたのでありましたが、その前に家族にいとまごいをさせてほしいんです。こう言ったらイエスの言葉はですね、隙に手をかけてから後ろを振り向かえり見る者は神の国にふさわしくない。という厳しい言葉をかけたのであります。ここにもイエスの断固とした決意というものを私たちは読み取ることができます。ヤコブとヨハネが提案したサマリア人を焼き滅ぼしましょうかというのも、父の葬りをまず済ませたいという要望も、まずは家族にさよならを言わせてくださいというお願いも、イエス様は全て退けたのです。イエスの教えこそ正しい神の道、こう悟って弟子になっていったのでありますが、この時のイエス様の心の隙間に誰一人 入り込むことはできなかったんです。こうしたイエス様との会話から私たちはイエスの決意、覚悟の強さ、いかにそれが揺るぎないものだったのかということが読み取れてまいります。覚悟というものはこういうものなんだから、私たちが宣教していくためにはこうでなければならない、私たちもイエス様に習いましょう、こういう福音メッセージを今日私たちが受け取るというわけではありません。今日私たちがこの御言葉から確かめたいのはイエス様の覚悟、その正しさであります。エルサレムへと向かい十字架にかけられていくということの正しさ、これは神様の道なのだという正しさであります。私どもには到底及ばないレベルの正しさです。まず父の葬儀をさせてください、こう言われたらどうですか。私たちだったらそうですね、まずそうしてください、いいですよ、こう答えるのが私たち。まずは家族にさようならの一言を言ってからあなたにお供いたします。もし私たちがそう言われたら、分かった、じゃあ気をつけて行ってらっしゃい、待ってるからね、こう送り出すのが私たちだと思います。それが我々私どものレベルにおける覚悟の正しさ。けれどもここでイエス様が示した正しさとはそうではなかったんであります。なぜか、それはイエス様が十字架の正しさだけを見つめていたからです。イエスはこの覚悟ができていたんです。あります。私どもにしてみたら、どう見たってどう転んでも正しいとは思えない十字架なのですけれども、主イエスの揺るぎない覚悟というのは、十字架の正しさというのがその根底にあったからであります。ですからイエスはその決心へと導かれていったのです。さて今日の第二朗読、パウロの言葉に目を向けたいと思います。次の言葉に注目してください。13節でしたかね。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使え合いなさい、使えなさい。パウロは自由についてここでガラテヤの人たちに語っております。で、私どもが自由というとき、自分がやりたいことをいつでも何でもできること、何の制約もなく意のままになること、これが自由、こういうふうに私たちは理解をしております。でも果たしてそれが本当の自由なのか、そのことを今日のパウロのこの御言葉からご一緒に考えたいと思います。パウロはこう言いました。パウロが言う自由、それは肉に罪を犯させることを許してしまうような自由ではないという言い方してるんですね。パウロが言う自由、それは愛によって互いに使え合う自由であります。パウロはこの自由を別の言い方をして説明しました。律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句に全うされる。この隣人を自分のように愛しなさいというのは旧約聖書の中の言葉ですね。律法全体はこの一言だ、この一句に集約されるとこうパウロは言ったわけであります。皆さんイエス様の言葉を思い出しませんか。弟子たちにこう言われました。互いに愛し合いなさい、これが私の新しい掟です。 新しい掟。今日のパウロのこの言葉のうちに、このイエス様の言葉が思い浮かんでまいります。一致を見出すことができます。ですから今日の福音書の出来事というのも、パウロのこの言葉に沿って見ていきたいのです。皆さんにとってどうでしょうか。愛によって互いに仕え合うことは自由なことですか。それとも仕え合うというのはそれなりの制約の中で行うこと、こういった方がいいでしょうか。奉仕ということを取り上げて考えてみますと、これを今日的に定義づけるならば、人のために自分の時間や力、労力を提供することでないかなと思うんですけれども、そうするとですね、人のために何かをするというとき、しなければならない、ねばならないというブレーキがかかってこないでしょうか。だとすると使えるということは、自由な行いの中にくくることがちょっと難しくなります。ねばならないというとき、私たちはいつも何かに縛られます。制約を受けます。自由ではないんです。愛をもって使い合うというのは、私どもの日常のレベルにおいては、ここでパウロが呼びかけている自由の行いの中に収まらないんです。けれども、互いに使い合うごめんなさい、互いに使い合うという時、もしもそこに愛が伴っているならば、愛によって互いに使い合うということであるならば、その時私たちには一つの感情が湧き起こってまいります。ねばならないという時にはありえない喜びという感情が伴うのであります。使える喜び、使い合う喜び、その時今日のこのパウロの教えが実現するのです。愛によって互いに使い合うことがねばならないではなく、全くの自由の中の出来事となっていくんであります。イエスの覚悟、エルサレムへ十字架へと向かう覚悟には、今日のこのパウロの御言葉が不思議にも当てはまってまいります。それは愛をもって人に仕えるということ、隣人を自分のように愛するということ。主イエスはそのために十字架へと向かわれました。互いに愛し合いなさい、これが新しい掟です。こう弟子たちに教えた教えを自分自身で実行するためにイエスは十字架へと向かったのであります。ねばならないから向かったのではありません。イエス様は私たちのために愛をもってゴルゴダの丘へと向かっていかれたのであります。私たちの罪の許しのために、私たちの救いのために、父なる神の御旨に従って行かれたのです。これは私たちのレベルでは到底理解できないことですが、イエス様の十字架への道の覚悟、そこには喜びがあったんです。肉の思いから自由となった喜び、覚悟、その正しさがあったのです。 お祈りいたします。主なる神様、十字架へと向かわれたイエス・キリストの歩みの中に断固とした決意があり、そしてそこには重い悲壮感が、あるいは孤独がございましたけれど、イエス様はそれを喜びの出来事として成してくださいました。十字架の出来事の正しさというのが私たちに伝えられ、感謝をいたします。救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。